イザヤ書55、6節から13節まで。主を求めよう。お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよう。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計り事を捨てされ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地に潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者にも種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。まことにあなたは喜びを持って出て行き、安らかに導かれていく。山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ、野の木々も皆手を打ち鳴らす。茨の代わりにもみの木が生え、おどろの代わりにミルトスが生える。これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となる。
主を知る、このことを標語に掲げて、今年は神様がどんなお方なのかということを学んできました。今朝は神様がご自分の目的を成し遂げるお方であるということを学んでみたいと思うのです。で、神様がご自分の計画を、目的を成し遂げられる、そのことを神様の主権と言います。主権国家という言葉がありますね。皆さんは学校で主権在民という言葉も習ったと思います。その主権です。主権国家というのは外国の命令で物事を決めるのでなくて、その国が自分たちにとって良いと思えることを自ら決めることができる、そういう国家を指します。主権在民というのはその国家の決定が王様、貴族など一握りの人々によってではなくて、国民の多数によって決められるということですね。独立国家には主権があります。民主国家では国民に主権があります。そうであるなら、神様がご自分のお作りになった世界に主権を持ってらっしゃらないはずはありません。アメリカの国の主権はアメリカ国民に対してしか通用しませんし、アメリカ市民は自分の国の大統領を選ぶことができますが、他の国の大統領、例えばベネズエラの大統領についてうんぬんすることはできません。変なことを言った伝道者がおりましたけどもね。しかし神はこの世界をお作りになり、すべての人を作ったお方でありますから、神様は世界のすべてに、あらゆる国々のうちに主権を持っていらっしゃるのです。で、ヨブ記の25章2節というところに、主権と恐れとは神のもの、神はその高きところで平和を作る、こういう言葉があります。また詩編の145-5では、私は栄光輝くあなたの主権と、あなたの苦しい技に思いを潜めますという祈りもあります。神様を信じる者たちは皆神様の主権を信じています。神様の主権を賛美しています。 神様の主権に従ってまいりました。ダニエル書の6章26というところにダリオス王様がこう言っているんですね。私は命令する、私の支配する国においてはどこででもダニエルの神の前に震えおののけ、この方こそ生ける神、永遠に固く立つ方、その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。で、どんなに栄えた国もやがては滅びます。力を失っていきます。ネブカドネザルの時代に繁栄の頂点にありましたあのバビロン帝国でさえ、ネブカドネザルの子供ベルシャツァルの時代にたった一晩で滅んでいるのです。バビロンを滅ぼしたペルシャはアレクサンダー大王によって滅びました。アレクサンダー大王の作ったあの大帝国はローマによって滅びました。そしてローマ帝国もまた滅びていったのであります。無敵艦隊と言われたスペインの海軍はイギリスの海軍によって打撃を受けました。イギリスは火の沈むところのない国と言われるほど世界中に植民地を持つ、グレートブリテン、大英帝国となったわけですね。でも香港もまた中国に帰りまして、今はそのような勢力を持っておりません。ソビエト連邦もまた突然のようにしてなくなりまして、元のロシアに戻ったのです。しかし神様の主権は世界のすべて、宇宙のすべてに及ぶだけでなく、またそれは一時的なもので終わらない永遠のものなのです。もし神様の主権というものが一時的なものであったら、私たちが神様の主権にどんなに信頼していたとしても、そこには何の保証もないのです。皆さんはトム・ハンクスの、エアポートという映画をご覧になりましたか？今もビデオで出ているようですが、私まだ見ていないんですけれども、そのお話というのは、革命が起こりまして、自分が帰っていく国がなくなってしまった。で、どこも行けなくなってエアポートで生活をある人が始めるという、その後話が続くんでしょうが、そういう物語だそうですね。もし神様の主権に限りがあるとしたらですよ、この映画のように天国がなくなっちゃうかもしれません。天国を失ったら私たちの魂は永遠にさまよい続けることになってしまいます。神様の主権が永遠でなければ、神様の主権に頼り、永遠を神様の手に任せても無駄だということになってしまいかねないのです。けれども私たちは知っています。神様の主権は永遠の主権です。ですから私たちは安心して自分の魂を神様の手に任せることができるのです。テモテの第一の手紙6章15-16というところに、神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人主のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。誉れと常しえの主権、永遠の主権は神のものですとあります。これを書きました使徒パウロはこの言葉の後にアーメンという言葉を付け足しています。本当にその通りですという意味ですね。私もこの言葉を読むときに、神様の主権を信じますので、本当にその通りです。アーメン。この言葉に対して唱えずにはおれませんでした。神様の主権がすべてのものに及ぶ。それが永遠に至る。今そのことを学びました。私たちはそのことを信じているんですが、でも同時に多くの人は、神様がこの世界に主権を持っていらっしゃるんだったら、なぜこの世に悪があるのか、なぜ神は悪を許しておられるのか、そんな疑問を持つだろうと思います。神様がおられるなら、なぜこの世に悪があるのか、その疑問は聖書の至るところで取り上げられています。答えが聖書にはあるんです。私も何度かそのお話をしてまいりました。今朝は別の観点からお話をしたいのですが、もし 世の中に悪があるということ、それは神様が本当は正しいお方ではなくて、ひょっとしたら悪と妥協していらっしゃるから悪が存在するんだろうか、そう考える方もあるかもしれませんね。でも聖書を読みますと、神様がどんなに清く正しいお方かということが言われています。もし正義というものがなければ不義は存在しないのです。善がなければ悪は存在しません。不正や偽りは正しいものに反対し、真理に逆らうことから生まれてくるわけですから、絶対的な基準である神様、絶対的に神様が正しいからこそそれが生まれてくるわけです。神様は不義を憎み、不正を退ける方であって、決して悪と妥協される方ではありません。では次に考えられることは、神様は絶対的に正しい、本当は悪を退けたいけれども、神様には少々弱いところがあって、ちょっと悪に対して形勢不利なところがあって、悪を防ぐ力がないので、やむなく悪がはびこっているというのでしょうか。ある宗教では善の神様がいて悪の神様がいる、で善の神様と悪の神様が戦っているというんですね。で善の神様を信じる人は、この善の神様を応援しないと善の神様はちょっと負けてしまうから、大いに応援しようじゃないか、そして良いことに励もうじゃないか、良い心を持とうじゃないかと、そう教えるわけです。私たちの信じる神様は悪に対して力足らないお方なのでしょうか。いいえ、そうではありません。神様は全能のお方であると聖書を教えています。神様は立ちどころにして悪を処罰することがおできになります。じゃあなぜそうなさらないのでしょうか。聖書にありますが、それは神様の私たちに対する憐れみであります。神様は罪人が一人でも滅びることを望みません。それで罪と悪に対する裁きを世の終わりまで引き延ばしておられる、この神様の忍耐寛容を逆手にとって、それをいいことにして今悪が栄えているんでしょうね。ペテロ第2の3の9に、主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません、かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。この神様のお心を私たちは知りたいと思います。罪や悪は人間の自由意志から生まれます。神は人間に自由を与えました。人間はその自由を用いて神に逆らうこともできれば神に従うこともできます。どちらを選ぶかは人間に任せられている。人間が神に逆らうかもしれない、それを承知で神様は自由を人間にお与えくださいました。それは神様にとってはちょっとリスキーなことだったと思いますね、人間的に言えばでありますが、もし人間がロボットのように作られていたら、神の心に決して逆らうことはなかったでしょう。どんな場合にも神様の主権に服従したでしょう。そこには罪はありません、悪もありません。でもそこに愛は存在しなかったのです。神様は人間を何よりもご自分の愛の対象としてお作りになりました。私たちを、神様を愛するために作ってくださったのです。ですから人間に自由を与えました。愛、それは自由から出てきます。強制されたところ、コントロールされたところに実は愛などありません。さまざまな選択の余地のある中で、神に従うことを選び取ることによって神様への愛が生まれてくるのです。神様は人間が誤った選択をして神に逆らった後も、じゃあもう人間はこの自由を間違って使ったから自由を取り上げてしまえというので、私たちから自由を選択する能力を奪い去りませんでした。今度は私たち人間が神様の救いの御業を自由に真心から選択できるようにと、 そのために私たちに自由を残しておいてくださったのです。もし人間から自由が奪われたら、私たちは信仰を持つことはできません。救われることはできません。人間はその価値を失い、人間が人間でなくなるのです。この世に罪があり悪があるのは、決して神様の側に責任があるのではありません。人間の側に責任があります。私たちは悪の存在ゆえに神様を非難したり、神様の主権を否定することはできないのです。最近こんな話をある方が E メールで送ってくれたんですね。一人のクリスチャンが長い髪の毛をありまして、もう肩ぐらいまで、男性なんですけれども、伸ばしていました、気分を変えましてですね、さっぱりとこうスポーツ狩りにしてもらいたいと、そう思いまして床屋さんに行きました。だいたい床屋さんっていうのは話好きですね。女性の方は私分かりませんが、ビューティーショップにいらっしゃっていろいろお話ししながら髪の毛をやってもらえますか。私が行っている床屋さんはそうあんまりそうでもないです。割と無口でやるんですけれども、でだいたい床屋さんっていうのはお客さんに話を合わせてくれますね。こっちがこう言うとああ言うっていうふうに話を合わせてくれるんです。ところがですね、彼の行った床屋さんは実は無神論者でありまして、クリスチャンの彼と口論のようになってしまったんです。床屋さんが言いました。お客さんは神様はいると言うけれど、私は信じませんね。お客さんが一歩私の店から出た途端に、お金のない人、病気の人、悩んでる人、またとんでもない悪人に出会うに決まってますよ。神様がいるんだったらどうして世の中そうも不公平なんでしょうかね。この世に神なんているわけありませんよ、こう言ったんですね。そのこと言うとチップもらえないかもしれませんが、クリスチャンのお客さんは、まあ、その時にその質問を聞いてどう答えたらいいだろうか、すぐには答えが分かりませんでした。でそれで、そのままお金を払ってチップを置いたかどうかは知りませんが店を出ました。ところが道を歩いている人々を見た途端に、この床屋さんに答えたらいい答えがパッとひらめいたのです。それで彼は床屋に取って返して言いました。この世に床屋なんかいない。床屋は目を丸くしまして言いました。私床屋でしょ。今あなたの髪の毛を買ってあげたじゃないですか。ここに床屋がいるじゃないですか。クリスチャンのお客さんは言いました。いや、私は床屋がこの世にいるなんて信じない。ほら外を見てごらんなさい。あんなに長く髪の毛を伸ばした人がいっぱいいるじゃありませんか。床屋は言いました。冗談じゃないですよ。あの人たちはね、床屋に行かないだけで、だからといって床屋がないということは言えないでしょう。私のところに来たらその人たちの髪の毛もみんなきれいになるんですよ。それに答えてクリスチャンが言いました。私たちは神様をもとに行かないから、神様の存在がわからないだけじゃないでしょうか。世の中に悪があるからといって、それで神がおられないと結論付けることはできないと思いますよ。さあ、床屋さんがこの話に納得したかどうか、その話の続きは、書いてないのでわかりませんが、皆さんこの話の言おうとしていることお分かりですね。この話の通り、世の中に悪があるからといって、それで神様がいらっしゃらない、神様が主権を持って世界を治めていらっしゃらないということはできないのです。神様は全ての人を治めていらっしゃいます。神様の主権について、また神様の主権とこの世の悪について考えていましたが、最後に神様の主権と神様の愛について触れておきましょう。最初学びましたように、神様の主権は絶対的なものです。神様はご自分の願うことを何でもできる方です。もしこの神様が愛のひとかけらもない神様であったらどうでしょうね。神様の主権という概念ほど恐ろしいものはない、そんなふうに私は思います。神様はバビロンのネブカドネザルのような先制君主になってしまいます。ローマのネロ皇帝のような暴君になります。 ナチスドイツのヒトラーのような独裁者ということになってしまうのです。しかし聖書が最も大切なこととして教えていることを、私たちが一番大切なこととして信じていることは、神は愛である。ヨハネ第1 4-16、 神は愛である、このことですね。神様はその主権をお持ちになりますが、神様はどんな場合でもご自分の愛に基づいてその主権をお使いになるのです。紀元前722年、イスラエルはアッシリアに滅ぼされました。ユダは紀元前586年にバビロンに滅ぼされました。イスラエルの人々、ユダの人々はそれらの国に連れて行かれました。国土は荒れ果ててしまいました。今朝読みました司会者に読んでいただきましたイザヤ書の55章、これは外国に連れて行かれたその人々がもう一度戻ってきて、荒れ果てた国土が緑豊かな土地に変わる、人々が平和のうちに住み繁栄を楽しむ、そういうことの予言であり約束の言葉なのです。けれどもこの言葉を読む人はあまりにも落胆していて、そんなことがどうして起こるんだろうかと信じられなかった、不信仰になっていたのです。そこで神様は自然界を例にとって、神様の言葉は必ず成就するんだということを説得していらっしゃいます。こう書いてありますね、10節のところですが、雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。この言葉の通りに、天からの雨は無駄には降りません。土地を潤し、植物を成長させ、生き物を養います。冬に降る雪、これは神様の知恵ですね。どんなダムも貯水池も貯めておくことのできない大量の水を雪という形で神様は蓄えてくださるのです。春とともに雪解けの水が谷を流れます。土地を潤します。聖書ではしばしば神様の言葉は水に例えられていますが、そのように神様の口から出る言葉は必ず結果をもたらすのです。イザヤ書55章11節、次の節に、そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに返っては来ない、必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させるとあります。イスラエルもユダも国家の崩壊によって主権を失ってしまいました。大帝国の属国になってしまいました。しかし神様の主権がそれで失われたわけではありません。神様はご自分の主権によってご自分の民の主権を回復してくださるのです。イザヤ55-11で神様は私の望むことと言ってらっしゃいますね。神様が望むこと、神様は一体何を望まれたのでしょう。それは神の民の回復であります。神様はここで神の民の回復のことを望まずとも、神様は主権者です。ご自分のこと、ご自分の栄光のことだけを願い望まれたとしても、神様は主権者ですから、誰も神様に対して不平を述べることはできません。ところが神様はご自分のことよりもむしろ、ご自分の愛しておられる神の民、私たちに対する深い愛、それをご自分の望みにしてくださった、その平和、繁栄、喜びを願ってくださったのです。神の民は長年にわたってそのことを祈り求めてきました。願い待ち望んできました。その願い祈りを神様はご自分の思いにしてくださった。なんと素晴らしいことでしょうか。神様は好き勝手、思い通りのことをなさるお方ではありません。神様を信じる者たちの願いを成就し、その祈りに応えてくださるために、その主権を働かせてくださる。神様はその主権を私たちへの愛によって働かせてくださるのです。 神様の愛と真実、それは時を経ても変わりません。神様の主権が変わらない、また神様の力も神様の目的も変わらないというのは、まず第一に神様の愛と真実が変わらない、そのことのゆえに神様の主権も変わらないのです。神様はイスラエルの人々が自分たちの回復を諦めていた時にも決して諦めることはありませんでした。イスラエルのためにご自分の目的を成し遂げてくださったのです。神様の主権、それは神様の愛と真実に裏打ちされた、それに支えられた主権です。神様は今もイエス・キリストを信じる者たちにその主権を愛をもって働かせてくださっている。愛をもってというところがキーワードですね。ローマ8:28にこのキーワードが出てまいります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神を愛する人々、神を愛する人々とはまず神に愛された人々です。神に愛された人々は今度は神を愛するようになるのです。神様の主権が愛の主権である、これを知ることはなんと素晴らしいことでしょう。ローマ8:28は私たちは知っていますと結ばれていますね。神様の主権を、神様の主権が愛の主権であるということを私たちは知っています。私たちはさまざまなことで思い煩います。小さなことですぐにくじけてしまいます。そんな時に愛の主権者である神様を見上げましょう。私の持っている思い煩いを、一つ一つの課題を主権者であるお方にお任せしようではありませんか。そして先に向かって進んでいきたいと思います。お祈りを捧げましょう。主なる神様、あなたは光をあれと言われ光を作られました。また大空よ、水の間にあれと言われた時に大空ができ、海ができました。あなたの言葉によってすべてのものは作られました。光が闇の中から輝き出よと言われたあなたは、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださいました。あなたのお言葉は決して地に落ちることはありません。あなたの御心を成就いたします。あなたの御言葉を聞いている私たち、どうぞあなたの主権を、あなたの愛の主権を私たちに示してください。日常生活の中にあなたの主権を認め、それに委ねていくもの、それに信頼していくものとしてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。